杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に埼玉県立小児医療センター感染免疫アレルギー科課長菅沼英介さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
本日はですね、感染病についてご質問来てるんですけれども、多分ご質問の先生は、なるべく早く川崎病を疑う場合にですね、専門の先生方に回した方がいいだろうということなんですけども、どんな症状になるんでしょうかね、川崎病というのは。
川崎病はですね、小児の発熱性疾患、必ず頭に置いていただきたいんですけど、発熱に加えて6つの症状がございます。まず目の眼球結膜、白目の部分ですね、の充血が出たりとか、あと口唇と口腔の所見、口唇ですと唇が赤くなったりとか、あと亀裂が入って出血したりとか、あとはイチゴ舌といって舌がイチゴ状に変化をする、あとは喉の発石ですね、咽頭の発石などがございます。さらにはですね、四肢末端の変化、指先とか足先ですね、ここがとにかくむくむんですね。で、普段光沢を持っていないところもやっぱりピカピカ光ってかなりパンパンに腫れるんですね。これは抗生浮腫という症状なんですけれども、さらにはですね、手掌の手のひらですね、手掌とか測定の後半というのもよく見る所見です。で、さらに回復してくるとですね、2週目ぐらいですかね、指先からですね、膜様落節といって、本当に爪と指の腹の間のところから皮がペローンと向けてきてですね、下の方に、手のひらの方に向かって、皮が向けてくるという症状が出ます。さらにですね、非可能性の頸部リンパ節主張というものがあります。これは片方の首のリンパ節が大体 1.5 センチ以上腫れることが多いんですけれども、そういったものがあって痛みを伴うことが多いです。あとは発疹ですね、体にはしかのような赤い発疹が出たり、あと BCG 接種した部位が赤くなったりすることがございます。これが典型的な6つの症状と言われています。
なるほど。で、おそらくご質問は、発熱が続いて、それぞれのですね、特異的な症状が出るということなんですけど、この症状っていうのは、大体すべての患者さんで見られるものなんでしょうか。
出方はですね、年齢によって違ってくると言われています。特に、頸部リンパ節炎というのは、やはり年長時に多いと言われていて、3歳以上の方に特に多いと言われてます。一方では、年少時、小さいお子さんに関しては、首のリンパ節は比較的腫れにくいというふうに言われてますので、そういった症状の、出やすい年齢、出にくい年齢っていうのは、ございます。
で、気になるところは、じゃあどういう時に紹介した方がいいんだろうかということなんですけども。
そうですね。やはり川崎病自体は疑うところというか、小児で発熱がある場合には、やはり熱源がわからないなと思った時には、やはり頭の片隅には常に置いていただきたいご病気かなと。で、この症状以外に、じゃあ川崎病に典型的な症状っていうのはどういうものなのかというとですね、やはり機嫌が悪かったり、赤ちゃんでいうとミルク飲まないとか、あと夜寝てくれない、泣いてる時間が長いとか、そういったところが典型的なのと、あと抗菌薬ですね、使ってもなかなか熱が下がりにくいっていうのは川崎病の特徴でもございますので、そういった症状には注意が必要かなと思います。
今はもう発熱した子どもさんなんかも検査キットでいろんな病原を調べますよね。
はい。
で、例えば咽頭なんか調べますと、溶連菌なんか結構出ますよね。その場合、検査キットで陽性だからって言って、 っぱり抗生剤を出しますよね。
そうですね。
そしてそれが効かないっていうところが川崎病なんでしょうか。
そうですね。溶連菌が出て、溶連菌で、治療しましょうという方向になるんですけど、まあ、それで、溶連菌があるから川崎病ではないっていうふうには、言い切れないと思うんですね。ですので、溶連菌であっても、抗菌薬によって熱が下がらない場合には、川崎病も十分に考えられると思いますので、まあ、そういった、可能性も十分にあるのかなというふうに思います。
なるほど。で今お話を伺って、まあ、全ての症状が出るわけではないということなんですけども、こういう診断の何かクライテリアみたいなのがあるんでしょうか。
診断のクライテリアはですね、一応今先ほどお伝えした6つの症状のうち5項目以上を満たす場合には川崎病、あるいは4項目であっても冠動脈瘤ですね、合併症の後ほど出てくると思うんですけれども、合併症を呈する場合には川崎病というふうに診断しています。一方で4症状以下、まあ、3症状4症状の場合っていうのは不全型川崎病といって、川崎病の症状を満たしてはいないんですけれども、他の疾患に関しても除外がなされた場合に不全型川崎病というふうな診断をしております。
でやはり不全型っていうことになりますと、こう皆さん何ですかね、まあ、この冠動脈瘤も含めてですね、まあ、見落としがちになると思うんですけれども、後でまたご質問出ますけど、この冠動脈瘤ができるできないっていうのは、その症状の強さというか、どの症状があるからっていって冠動脈瘤になりやすいとかなりにくいって、そういうことはあるんでしょうか。
はい、残念ながらですね、症状の、多さと症状の強さですね、例えば4項目なのか6項目なのか、そういったところによってその冠動脈瘤ができやすいできにくいというものは一定のものはないんですね。ですので不全型川崎病、症状が揃っていなくても冠動脈瘤を合併する可能性は十分にあるというふうに言われてます。ですので同じ症状によって軽い重いっていうのは一概には言えないというのが実際のところですね。
じゃあ逆に言いますと、不全型であったとしてもやはり冠動脈瘤の検査はしっかりやるということなんですか。
そうですね、川崎病が否定しきれなかった場合にはやはり心臓の超音波検査を定期的に行うことで、冠動脈瘤が合併していないかどうかというのをしっかり調べる必要がございます。
なるほど。でちなみに冠動脈瘤ができる時期というのはどのくらいなんでしょうか。
大体熱が出始めて10日目前後から冠動脈の拡張が始まるというふうに言われてます。それより前に血管の炎症が始まりますので、大体発症してから7日目ぐらいに治療を入れるというのが望ましいというふうにはガイドラインではなっております。
じゃあその冠動脈ができる前に治療を始めるということですね。
そうですね、川崎病の治療の一番の目的はやはり冠動脈瘤を未然に防ぐというのが一番の目標になると思います。
なるほど。それで、川崎病、典型例は別として、不全系も含めてですね、治療されるとき、どのような方法で行われるんでしょうか。
はい、川崎病は大きく2つの治療がございます。1つは、大量ガンマグロブリン療法、これは点滴で、治療いたします。でもう1つはアスピリンの内服になります。ただこの2つの治療というのは標準的な治療ですので、今はですね、少し、リスクが高い方とそうでない方っていうのを分けることによって治療の強度を強くしたり弱くしたりっていうことがあるんですね。で、一つはその冠動脈瘤ができやすい方、それとも冠動脈瘤ができにくい方っていうのを、スコアリングする方法がございます。診断するときに血液データであったりとか症状の出方、年齢、そういったもので、判断をするわけですけれども、スコアが高い方は、基本的にはガンマグロブリンとアスピリンに加えて、今ではステロイドっていう薬を併用したりとか、あとは、シクロスポリン、免疫抑制剤ですね。こういったものを、事前に、併用することで、冠動脈瘤の合併を頻度を下げるというような治療が、一般的とされております。ですので、重症な方に関しては治療を強化することをやはり考えなくてはいけないのかなと思っています。
それで、今の治療に関係するんですけども、ご質問で、なんで冠動脈瘤ができるんですかっていうことなんですけども。
そうですね。川崎病自体は、乳幼児に起こる、全身の血管炎になりますので、冠動脈瘤以外にもですね、肺の血管、腎動脈、あとは、他の全身の血管に炎症が起きる可能性があるんですけれども、冠動脈にやっぱり侵されることが頻度的には一番高いというふうに言われています。なぜ冠動脈に一番できやすいかっていうのは、まだ、はっきりとした原因は分かっていないんですけれども、 まあ、全身に炎症が起こり得る、そういう病気ですね。
先生、炎症が起こることによって血管のどの辺が障害を受けてこの動脈瘤になるんですか？
病理学的ですと半血管炎ですね。内膜も中膜も外膜も全て炎症細胞の浸潤が起こると言われてるんですけれども、まあ本当に病初期の段階ではその中膜というところの阻害性変化といってですね、少し浮腫状の変化が出てくるんですね。でその後外膜内膜側から炎症細胞が浸潤してきて、まあ大体、発症してから10日目過ぎになってくると、半血管炎という形で前層の炎症に拡大していきます。
そういう基準なんですね、
はい、
半血管炎ということですね、
はい、
それからもう一つのご質問は、手足の指の皮がむけたりするのはどうしてですかということなんですけど、
はい、これはですね、先ほど症状の中でお伝えした四肢の末端の変化、指先が腫れるというお話をさせていただきましたけれども、その腫れた時にですね、指先のところに、まあ、皮下にですね、浮腫が起きますので、まあ、浮腫が起きた時にそこに、亀裂が生じるんですけれども、その亀裂が回復してくると指先というかですね、爪の先から本当に指の腹の間ですね、そこから皮がこう向けてくるわけですけれども、その浮腫がやはり原因であるというふうに言われておりますので、回復期にはこういう所見を見ると、まあ、川崎病でよかったんだなっていうふうに確認する一つの症状でもあるんですね。
なるほど、まあ、この場合はじゃあ血管炎ではなくて抗生浮腫の、まあ、慣れの果てみたいな感じです
ね。そうですね、浮腫による変化だと思います。はい、
で以上、まあ、お伺いしてみると、なかなか川崎病の診断とか、それからあと早期治療って難しいと思うんですけど、先生がこういう発熱 の, お子さんを見たときに川崎病の診断として最も留意されている点ございますか？
そうですね、やはり日常診療で先ほどもちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、まあ、赤ちゃんがお熱を出している、まあ、あるいは小さい子がお熱を出しているといったときに、やっぱ川崎病を常にこう念頭に置いていただきたいというところと、あとはやっぱりこう、ちょっとこう、厄介なのがですね、この川崎病って熱が自然に下がってしまうんですね。治療しなくても勝手に下がってしまって症状が良くなってしまうんですね。ですので見逃してしまうというか、まあ、これで良かったんじゃないかっていうふうに思っていると、心臓に大きな冠動脈瘤を作っているってこともございますので、まあ、冠動脈瘤はもう勝手に悪くなって良くなるっていうことも一つ知っておいていただきたいことかなと思います。でもしやっぱり疑いが少しでもあるで、やっぱり典型的な感染症とはちょっと説明がつかないといった場合には、やはり心臓の超音波とか、あと入院ができる施設にやはりご紹介お声掛けいただくのが一番なのかなというふうに思ってます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は埼玉県立小児医療センター感染免疫アレルギー科課長菅沼英介さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。